このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
あ、ワクワクワクワクワクワク。
あ、ちょっと待って、その前に今日は第170回放送開始は2023年11月18日土曜日からです。
11月、
寒くなりましたね。
寒いよ。急に今日もさか寒いわ。
多分全国的にですけど。
あ、そうですね、すごい雪が降ったね、ところがあるという。
以降は急に寒くなってきました、
うん、昨日もね、すごく雪が積もったというねニュースがありましたが、この後は皆さんにあったかい国に行っていただきたいと思いますよ、
まあ、音の旅って初めてですね。
本当、
うん、耳で聞く旅、うん、そうですね、耳旅というレコーディングを聞いていただこうと思ってます。
はい、あったかいタイに、はい、ぜひどうぞ。はい、今日はね、皆さんも楽しみにしてくださってるかと思うんですけども、なんとタイからスペシャルゲストですよ。アークどこでも本読みたいの堀内よしみさんに来ていただきました。パチパチパチパチパチ。
こんにちは。
こんにちは。
サワディカ
ー。おー、なんて言ったんですか。
サワディカーはこんにちはっていう意味です。
そうなんですね。今日はタイからですね。
日本人の方ですね。よかった。
日本人です。はい。よく、日本語上手ねって言われるんですけど。そう、日本人です。
もうタイに何年？
行ったり来たりし始めて、来年で20年になります。
あ、そうなんですか？
はい。
随分お若い時から行ってるんですよね。
まあ、大学生の時ぐらい。そう、そうです。それどういう意味の質問でしょうか。
え、もう20年も経っちゃったのかとかいう質問ですよ。
経っちゃったんですね。
そうなんですか。もう20年も経っちゃったのかの、もうの初めは何だったんでしょう。何故にタイに。タイでどんなことされてるんですか。
はじめは、ただ単にタイ人の友達が、私、高校生の時にアメリカ留学したことがあったんですけど、はい、その時にタイ人の友達ができて、おお、この言語は何だと思って、うん、面白い言語だなとか思い出して、うん、で、それがきっかけでタイに興味が湧くようになりました。
うん、そうですか。うん、
そして、ただ行って住んだわけじゃないんですよね。
あ、全然、はじめは住んではないです。初めて行ったのは大学1年生から2年になる春休みの時で、2週間。
旅行ですね。
そうですね。うちの大学の協会とタイの、私立大学の協会が共同で主催するワークキャンプっていうのがありまして、それに参加したのが一番初めのタイデビューです。
大好きになっちゃった。
まあもうその前から結構ハマってたので、もうドハマりって感じですね。
あ、そうなんですね。そして、その今やってる本読み隊をやろうと思ったっていうのは、
実はこれは私がタイに行く口実だったんですねとか言って。
口実は大事。
まあでも私自分のためにやってるっていうのはいつも公言してることなんですけど、高校生の時から国際協力に興味がありまして、うん、で、まあタイに興味が湧いたこともあって、まあ大学生ぐらいの時からタイで国際協力的なことを何かしたいというのはずっと思っていました、うん、で、まあ、いろいろ紆余曲折がありつつ、2009年に1年間、インドのケララ州っていうところで、社会企業とか、NGO とかの立ち上げ、うん、それからその運営とかのノウハウを教える学校に、11ヶ月間ぐらい通ってたんですね。
そんな学校あるんですね。
その時はインドに行っちゃったんですね。
インドに行きました。あれ、たまたまでしたけど。その時に、その学校に行くためには、何かちゃんとあなたの、やりたいことが必要ですよって言われて。
そうだ。
どうしよう。何が、私、全盲ですけど、何しましょうみたいになって。う
ん、で、はい、今ね、キーワード出てきましたけど、聞いてる方知らなかった。え全盲のっていう、今ちょっとびっくりした方もいると思うんですけど。
そうですね。ご紹介してなかったですね。
うん、 生まれた時から。
なんちゃって全盲です。
なんちゃって本当に全盲の、はい、吉見さんが、インドで11ヶ月勉強してて、うんうん、何がやりたいのっていう話になったんですね。
そう。で、行く前に、そのやりたいことをとりあえず出しなさいって言われて、考えた時に、じゃあ私はすごく本が好きだったし、タイにその前に何度も行っていた時に、その読書環境が悪いなっていう印象はあったので、改めてちょっと調べてみて、自分ができそうかどうかも考えたりして、自分もすごく本で日本中のボランティアさんたちとかにお世話になってきているので、なんかそれで、なんか私もタイの読書できない子供たちに、読書届ける活動ができたら、なんか繋がるんじゃないと思って、ちょっと考えて見始めたっていうのが、アークどこでも本読みたいの種みたいな感じですね。
あ、最初はバンコクで読み聞かせをやったんですか？
そうです。その頃は誰もスタッフとかがいなかったので、ボランティアを、その当時は大学の掲示板とか、あと、まあ、今でいうところのインフルエンサー的なタイの方のブログで書いていていただいたりとか、なんかそんなこんなでいろんな方に声をかけて、ボランティアを集め、で週末とか平日の昼とかに、いろんな、例えば公園ですとか、村とか、どこでやったかな。あと子供の施設とか、まあ日本でいうところのこう、何ですかね、あれなんて言うんだっけ。昔は個人って言ってましたけど、日本で言うと児童養護施設みたいな、そういうところとかに行ったりして、活動して、1年ぐらいはそういう感じで、まあ、単発の活動をぼちぼちやってたっていう感じです。
なるほどね。
そしてなんと今では図書館ができちゃったんですか？
作っちゃいましたね。
作っちゃったんですよね。図書館、それも一つじゃないね。
あ、うん、図書館は一
つ。図書館は一つなんですね。
あ、そうなんですね。
図書館は一つなんです。でも、図書館だけじゃダメだっていうことが分かって、幼児センターまで二つ作っちゃったので。
幼児センターができちゃったんだ。
はい、そうです。
この後ね、かわいいかわいい声をね、いっぱい聞いていただこうと思うんですけどね、幼児センター作っちゃったんですね。
はい、そうです。
それも地方の方に移動したんですよね。
そうです。バンコクでやってて、すごいなんか、もうここの大都市でやる意味はあんまりないなっていうのを感じるように1年目でなっていて、ただ私はタイ人ではないので実家が田舎にあるわけでもなく、じゃあどこに行くかって言われた時に特に何かここがっていうところがなくて、まあ活動続けていたところ、今いるチェンマイ県プラオ郡っていうところで活動をしているアメリカ人とタイ人の人たちが作った団体の代表の方から、こういうコミュニティ、プラオっていう何もないところで開発の手もあんまり入ってなくて、だからこそニーズはあるところがあるんだけど来てみないかって言われて、あ、じゃあ行きますと言ってホイホイ行ったところに、はい、作っちゃったって感じですね。
もう自然豊かそうですよね。音を聞いてると自然豊かな感じなんですけど、そうなんですか？
そうですね。さっきお話ししてたように、ズームで聞こえないのが残念なんですけど、鳥が常にピーピーな、ピーピーというか、いっぱい鳴いてるような。で、夜はもう、この網戸を開けっぱなしにしてると、カエルが、の声で音楽とか聞こえないぐらい。
うるさいぐらい。はい。そうですか。
まあ、実家とあんま変わんないですかね。実家が高知
なので、ね。実家、高知の皆様。
はい。残念ながら、公共交通機関が、全然整ってないところまで似ております。
あれ？
そうなんですか。
そうなんですね。
活動の拠点はまず図書館ですね、最初に。
うん、そうですね。今の活動の拠点は、そのチェンマイ県プラオ郡っていう、郡役場があるところから2キロぐらい離れたところにある、メイコーイ村っていうところに、ランマイ図書館という、おかいこさんの、なんで、マユっていう意味の、ランマイっていうんですけど、マユという意味の図書館。はい。うちの、団体、タイ語の名前が、ムーラニティ、ノーナンスーって言って、ノーナンスーっていうのが本の虫っていう意味で、ムーラニティっていうのが財団っていう意味なんですけど、本の虫財団っていう名前なんですよ。はいはい、で、なんかもう本の虫だったら虫の巣いるよね、みたいな。でも虫の巣じゃちょっと座りが悪いよね、みたいな。じゃあ蚕にしとくか、みたいな。
ああ、作った。そうなんですね、
はい。名前の図書館で、オフィスも兼ねて、まあ、80平米ぐらいですかね、うん。小さい図書館に1万冊ほどの蔵書があって、
ああ、すごい、
3人のスタッフと働いてます、そこで。
どんな本がある？お子様向け？
何でもかんでもって感じですね。ないのは教科書ぐらいですかね。
あ、なるほど。
子供の絵本や 学習漫画みたいなものから、うん、大人の恋愛小説、うん、これが一番多かったりするんですけど、大人気なんでね。あとは、まあ、実用本、なんですかね、生き方本みたいなやつとか、うんうんうん、あと、お料理の本とか、あと、まあ、ね、お年寄りとか人気なガーデニングの本。あと、タイらしいのだと、タイって仏教国なので、仏教の法話、うん、お坊様の入れてくれるその仏教の教えを、そう、はい、をこう生活の中に、こう分かりやすく書いたお話なんかをまとめた本がたくさん出てるんですけど、そういう本もたくさんあります。
うん、じゃあもういろんな年代の方がいらっしゃる。
もう、ゆりかごから墓場までですね。
そうなんですか。
はい、本当ですよ。高齢者向けの活動もしてますのでね。
あ、そうなんですか。
うん。
もともと図書館っていうのはあまりなかった感じなんですね。
そのプラオ郡っていうところに一つあったんですけど、それは日本でいうところの定時制学校みたいなところの2階にあって、まあそもそも2階にあるっていうところがいけてないと私は思ったんですけど、
うん、
エレベーターないですね。で、絵本とか子供向けの本が一冊もなかったんですよね。だから中高生以降のいう感じだったので、あ、これはいけるじゃん、私たち入っていけそうじゃないと思って。
好きありですね。
好きあり、はい。
そうですか。で、図書館ってお知らせしなくてももうじゃんじゃん来てくれる状態になってるんですか、今は。
全然来なくて、本たちは図書館だけ開いてると1日に本当に何組かしか来ないんですね。私たちの団体はこの図書館じゃなくて移動図書館が売りの団体なので、うん、移動図書館を年間100回ぐらい行っています。
3日に1回はどっかに行っちゃってるんですね。
うん、そう、うん。はい、そんな感じで、学校とか、あとは今月からまた、コロナの前に辞めちゃって、今月また始めるのが、高齢者学校みたいのがあって、みんなで集まってカラオケしたり、カゴ編んだりする。憩いの場みたいのがあるんですけど。
ほぼデイサービスですね。
そうですね。自分たちでやってるデイサービスみたいな。
ね、セルフデイサービスですね。
そう。お風呂は入れないですけどね。
うん、
そう、ね。うん。そこに、行ったりとか、あとは、私たちのところの周りには山がたくさんあって、そこには山岳民族の人たちが住んでるんですけど、その山岳民族の子供たちが学校に行くために住んでいる宿泊施設、寄宿舎みたいなところにも行ったりしています。そういうところがあるのか、たくさんあります。
今なんか一瞬ハイジの夏の家みたいなことを思い、
見たんですけど。
そう、はい、山から降りてきて、学校にみんな泊まって行ってる感じ、うん、
そうですね。本当にそんな感じ。でもあんななんか、ほのぼのした感じではなくて、しょうがないから行ってるし、大人がすごく少ないので、子供たちがみんなで助け合って生活しているっていう感じですね。
うん、そうなんだね。
言葉のことをお聞きしたいんですが、山岳民族は同じ言語ですか？
一切全然違うんです。
あ、全然違うんですか。
はい。タイでは教育で使われるのはタイ語オンリーなんですけど、うん、
はい、
その他の言語、赤語だとか、ラフ語、リス語、カレン語とかいう言葉がたくさんあるんですけど、もう語類も違うぐらい全然種類の違う言語なので文法も違いますし言葉も違いますから。
文法まで違うんだ。
ほぼ外国語なんですね。
ほぼ外国語ですね。そうです。だから中国語と日本語ぐらい違うかな。でも文字も違いますけどね。
相当違う。
じゃあその結構敷き詰められた範囲の中でかなり違う言葉でみんな会話をするの？
うん、そうですね。学校に来るとみんなタイ語を学ばなければいけないので、そのタイ語ができないとかなり苦労するっていう現実があります。
なるほど。
吉見さんは普段はタイ語
で暮らしてる。
そうです。はい。私はタイ語。基本的にはこの活動先ではタイ語でみんなとコミュニケーションをとっていて、
うん、
で、サポーターの皆さんとかとご連絡を取るときに、適宜日本語とか英語でコミュニケーション取るって感じですね。
うん、あ、そうなんですね。本もいろんな言葉の本があるんですか？
残念ながら本はタイ語しかなくて、うん、本当は山岳民族の言葉の本とかも入れたいんですけど、ないんですよ、うん、そもそも。
ああ。
出版という役割分担がないんやな。
まあ、マーケットがないですからね。ね、マーケットが狭くてお金持ってない人が多いので、だから売れないから作らないし、 ないから読む人も増えないっていう悪循環で、うん、まあそれはタイ語にも言えることなんですけど、
うん、
その悪循環のもう30倍ぐらいきつい版って感じですね、山岳民族の言語に関しては、
ね、
はい、それもあるので、今北部の方言とか、あと北部で話されている山岳少数民族の言語を使った読み聞かせビデオを作るプロジェクトも行っています、
うん、いろいろプロジェクトやってるんですね、
はい、今ビデオも作ってるっていう話があったんですけど、はい、この後は私たちをもう耳でタイに連れてってくださりますよ。ちょっと耳旅、
ちょっといただいた音源を少しカットしますけども、あの、あちこち使わせていただいて、
皆さんタイ語喋ってるのかな、いろんな言葉喋ってるのかな、子供ちゃんたちは、
うん、ね、基本的にはタイ語ですね。でも、あ、でも、山の民族のやつはどうだったかな、時々赤子とかも喋る、うん。ああ、でも、タイ語かな、ほとんど。
うん、赤子っていう言葉もね、出てきたので、うん。うん。
あの、歌とかは赤子ですね。賛美歌とかは。はい。
はい。ね、ちょっと、皆さん、タイに行ってらっしゃーいって感じです。
チョンリハーン。
うん。
皆さんこんにちは。これからバンコク、そしてチェンマイ、でそこからまたさらに北にあるプラオ郡のランマイ図書館まで一緒に行ってみたいと思います。チェンマイ空港に着きました。空港の外に出たら赤いトラックロッデンを探します。これはチェンマイ市内の人たちの足になっていて、トラックの後ろが改造されている乗り物です。で後ろにはこう2列向かい合わせの座席が設置されています。それに乗ってバス停へ向かいます。バス停に着いたらまた長距離ロッデンに乗って2時間ガタガタガタガタ揺られていきます。終点がプラオです。プラオに着いたらうちのスタッフが迎えに来てます。スタッフの運転してきたバイクの後ろに乗って図書館へ向かいましょう。やっと到着しました。お疲れ様でした。ランマイ図書館を中心にアークどこでも本読み隊の音風景をお届けします。朝の図書館は虫の音と鳥の声が同時に聞こえる最高の時間なんです。さっき聞こえたチチチという声はチンジョというタイのヤモリです。週末には必ずと言っていいほど移動図書館が出動します。今日はセミシグレにあふれるお寺にやってきました。図書館車両の春の号をよいしょっと開いたら子どもたちがやってきます。順番に後ろのはしご段を登って中に入って好きな本を選んでいます。
ルコちゃん、那看天我在西球。
選び終わったら外に敷いてあるござに座って自由読書です。一方、ランマイ図書館では土曜子どもクッキングに子どもたちが集まっています。卵を溶いたりパンを揚げたり忙しそうです。図書館でお昼を食べてから近くの幼稚園へやってきました。週末に遊びに来てくれたオーストラリア人のボランティア、サラさんの英語の絵本読み聞かせに子どもたちは夢中のようです。
帰ってきたら図書館では子どもたちが絵本を見ながらお話を作って遊んでました。そして週末はだいたい5時まで子どもたちの声が図書館から消えることはありません。いかがでしたでしょうか。ちょっと私たちの活動を覗いてみた気分になっていただけたならとても嬉しいです。アークの幼児教育センターの一つ、太陽の家のあるシップラン村へご案内します。シップラン村はタイの最北の県、チェンライ県のウィアンパパオ郡というところにあります。ランマイ図書館のあるプラオの町からは50キロほどしか離れていないんですが、半分ほどが舗装されていないデコボコの道なので、たどり着くまでに2時間近くかかってしまいます。シプラ村は少数山岳民族であるアカ族の村です。村には子供や大人の他にも鶏や犬、豚が自由に歩き回っています。アカ族の言葉はアカゴと言います。ちょっと聞いてみましょう。
わーパピー
村から2キロほど山道を歩くと、冷たい水の流れる沢があります。夏にここで遊ぶと最高に気持ちがいいです。
イエスはグマニュ
シップラン村の村民のほとんどはキリスト教徒です。日曜日の朝はみんな早起きして村の上にある教会で礼拝に参加します。2012年の5月、私たちはこの村に太陽の家を作りました。アークの幼児教育センター、太陽の家のある一日の様子をお楽しみください。太陽の家には2歳から6歳までの子どもたちが月曜日から金曜日まで通ってきています。朝8時を過ぎると子どもたちが集まってきます。朝一番はタイの他の学校や幼稚園と同じで国歌斉唱から始まります。まだちょっとバラバラですが、それもご愛嬌ということにしてください。太陽の家で子供たちの面倒を見てくれているのはナレー先生です。ナレー先生はイス族の人なんですが、アカ族の村にお嫁に来ました。ナレー先生の号令で朝の運動が始まりました。太陽の家では学校に入る前に子どもたちがタイ語の環境に慣れるために、タイ語やそして英語のアルファベット、そして数字の読み書きなどを少しずつ教えています。勉強だけではなくて歌や踊り、時には川へ遊びに行ったり果物を取りに行ったりもします。たくさん勉強して遊んだら給食です。キリスト教の子がほとんどなのでお祈りをしてから食べるんですが、神様もびっくりの元気なお祈りです。みんな大人顔負けの食欲なんですよ。ご飯の後は水浴びです。でも水浴びなんだか水遊びなんだかわからなくなることもしょっちゅうです。 さっぱりしたらお昼寝をして、またひとしきり遊びます。そして4時ごろ、農作業を終えたお父さんやお母さんたちが迎えに来てくれます。いかがでしたか？太陽の家の雰囲気を少し感じていただけたら嬉しいです。最後に子供たちの歌う赤子の歌をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
チパドウマムシャピドウマムソハヤマグモミエコマグモジ
ですか、皆さんもワクワクしたでしょ。
もうね、私これ聞いてね、タイ行きたいと思ったんですよ。
行きたいと思ったよ、本当に。皆さんも思ったと思うんですけど。
でもタイ語だ。
ぜひ来てください、通訳やりますので。
昔あのタイに行ったら、タイの人からタイ人とインド人が何話してんのって横から言われましたよ。
タイ人とインド人
ね、私がタイ人だったんですね。
タイ人に見えたんだ。
そう
なるほどね。
すごい。それいいですよね、ボラれなくて。私もあの、大体タイ人に見られるので、ボラれることはほぼほぼないですね。
なるほど。さてさて、で、今の取り組みについてちょっと教えていただきたいんですけど、たくさんプロジェクトやっておられるみたいなんで、それいくつかご説明いただけますか？
ね、メインのところを少しご説明させていただくと、はい、まず本読みたいっていうことでご想像いただける通り、はい、読書の推進っていうのが一つの大きなプロジェクトになります。うん、で、この中で、図書館で活動してるんですけど、ここから、団体向けの移動図書館活動ですとか、それは図書館のトラックを改装した図書館車両に本を載せていて、はい、その、図書館の本を見てもらうと同時に、それをと関連づけて楽しい活動をする。例えば、お菓子が出てくる話があったら、それに出てくるお菓子を一緒に作ってみるとか、うさぎの話が出てくるのがあったら、折り紙でうさぎを一緒に作ってみるとか。
びっくりした。うさぎ食べるんか思った。
食べなくもないだろうけど。あ、食べなくないですよ。山の人とか食べますけどね。
でしょうね。うん、折り紙うさぎちゃん作るんですね。
そういうプロジェクトを組み合わせて、活動されるわけですね。
そうです。私たちの、読書っていうこと以上に、一番大切にしているのが楽しいっていうことなので、とにかく図書館が来るイコール楽しいとか楽しみとかウキウキワクワクみたいなのを子供たちに、すり込みしたいんですよね。
もうすり込む、完全にすり込まれてると思うけど、すっごく楽しそうだもん、声聞いてるとね。
ありがとうございます。で、移動図書館。で、はい、やっていて、それと別に、個人向けの訪問図書館というのもやっていて、それは、家から出ることが難しい障害や高齢のある方、障害者や高齢者の皆さんに本を毎月届く、はい、それからそのご家族もですね、本を届けたり、おしゃべりしたりとかするような活動も月一でやっています。今、だいたい7家族ぐらい対象にしてますね。
なるほど。
そうですか。タイの方、視覚障害の方ってどんな感じなんですか？
タイのね、視覚障害者の人は、日本と同じで、展示図書館みたいなのがいくつかあって、大きなところが。で、サピエほど、すごく大きい、全部を統括しているようなところはないんですけれども、割とネットワークでダウンロードできるところもあるので、視覚障害のある方に会ったときは、そこをご案内したり、あと電話で本が読めるっていうサービスもあるんですよ。1414って言うんですけど。電話すると。
いいよ。
いいよではないけどね、タイ語だから。
日本語や。
そうそう。それ電話すると、合成音声が、今でも合成音声かな、流れて、本を選んだり、続き、ブックマークもできたりするんですよ。日本にはないですよね、そういうのはね。
ないですね。逆に住んでるかもしれないな。すごいな。
そうですよ。そうですよ。はい。なので、ただ、田舎は、あれなんですよね。やっぱり、日本は世界中どこでもそうだと思うんですけど、視覚障害があって、お仕事されてる年代の方っていうのは、大体、都会で、 公共交通機関が整っているところに住んでいるケースが多いので、あんまりこう、本をガンガン読む世代の人たちの視覚障害の方に会うっていうことは少ないですね。
なるほどね。
うん。
そうですか。あと別のプロジェクトを聞きしなきゃ。あ、識字プロジェクト。
そうですね。識字教育プロジェクトというのをやっていまして、タイでは 90% 以上の人が本が読めるっていうことになってるんですけど、
うん、
でも、
あ、なってるんだね。
まあ、なってるんですけど、うん、もう一つのデータとして、小学校4年生ぐらいの3分の1がスラスラ本を読むことができないっていうデータもあるんですね。なんか識字っていうのはこう自分の名前とかが書けるっていう程度のことでも識字ということができるので。
あ、私の点字レベルはね、きっとね、読めないことはないみたいな。
そう、読めないことはないけど、なんかリラックスするときに読みたいかというとそうでもないみたいな子がほとんどなので、うん、そう。で、その中でも特に山岳少数民族の子どもたちは、もともとの母語が全く違う言語であると同時に、はい、その幼稚園や小学校に入った途端に、別言語のところに親なしでぶち込まれるので、とっても苦労して、落ちこぼされる子がたくさんいるんですね。なので、そこのギャップを埋めるために、村にいる間に、お父さんとお母さんと暮らしてる時から、タイ語の環境に慣れて、社会性身につけてもらったり、タイ語とか英語のアルファベットを、ちょっと、覚えてもらって、ちょっと子供、他の子たちよりもちょっと前に出るぐらい、勉強してもらって。
だからみんなの中に入っても、ちょっとおしゃべりができて、ちょっと安心するかな？
そう、だといいなっていう思いでやってるのが、うん、はい。太陽の家と、笑顔の家っていう二つのセンターです。
ああ、そうなのね。
絵本プロジェクトっていうのも、なんかネットに言ったんです
けど。はい。絵本プロジェクトはかなり苦戦しているプロジェクトなんですけど、なかなか、私たち素人がやっているので難しいんですけど、初めての制作系プロジェクトで、
作るんですか？
日本には、そうです。日本には結構たくさんある触る絵本みたいなのは、タイでは全然少なくて、はいはい、うん、まあ、例えば、盲学校の先生が、一人でちょっと作ってみるとかいうのはもちろんあるんですけれども、全国の子どもたちの手に取れるような本はほとんどないのが現状なんですね。で、やっぱり私は小さい時は兄弟姉妹とか親子で同じ本を共有できるっていうのはすごく意味があることだと思うので、同じ本の中に、拡大文字もあれば、点字もあるし、普通のイラストもあれば、触って楽しめるパーツも入ってるみたいな本があったらいいよね。っていうので、オリジナルのストーリーを作って、イラストを添えて制作し、全国の施設に届けたりとか、あとはまあ、お金を出しても買いたいですっていう方に買っていただいたりとか、そういうようなプロジェクトを今やっています。
はい。
デコボコ絵本って言います。
へ
え、うん。まんまですよね。
そうか、でも作るとは思わなかったです。
なるほど。作ってるんですよ。はい、今、まだ、
よしみさんがやってるこの団体って、タイ国認定とかって書いてあったけど。
そうですね。タイの、公益財団といって、
うん、
日本のよう、日本でいうところの、まあ、NPO みたいな感じですかね。基本的には非営利の公益を目指した財団。うん、財団って言うと日本だとね、お金がたくさんあるような感じがしますけど、そんなことはないですね。
あ、そうなんだ。そういうふうになんか応援してもらってる感じでもなくて、結構大変な感じ？
あ、全然タイからの支援は、まあ、タイの国からとか、日本の国からとか、大きな団体からの支援は基本的になくて、
なるほど、
個人の皆さん、年会会員というのを、募ったり、あとは、最近クレジットカードでも寄付がしていただけるようになったんですけれども、
そうなんだ。
そうなんですよ。
クレジットカード使って、これの余りはここに寄付してねとかっていう、ああいう経緯ですか？
そうです。そう、うん、クレジットカードを使って、
うん、
そのうちの一部とかですか？
そういう、そんな大層なものではなくて、ただ単にクレジットカードで寄付ができるっていうわけです。
なるほど、なるほど。
ダイレクトにだったらいいですけどね。はい。
となると、寄付をする人を見つけるイベントとかやってるんですね、活動。
そのおっしゃる通りです。講演会をやったりとか、あとバザーに出店。昨日、おとといもバザーに出店してきたんですけど、ですとか、あとはまあ、講演会を開かせていただいたり、インターナショナルスクールとか、日本人の子供たちを対象に、まあ、はい、タイ社会の理解とか、多様性の理解みたいなイベントをして、 で、それでこう、ちょっと、講師料ですかね、いただいたりとか。はい。いろいろいろいろやって。
なるほど。
自転車操業12年って感じです。
あ、そう
です。自転車でね、なんですけど、今回ね、この吉見さんにつないでいただいたっていうのがね、台湾で一瞬自転車乗っていたね、香里さんっていう方が、タイで自転車に乗ってそういう寄付金集めをして、っていう、うん、ところからね。
あ、それから繋がったんですか。
そう、よしみちゃん紹介していただいたんですけど、うん、そういうなんか個人の人たちの寄付とか、企業の方も寄付してくれる。
そうですね。あの、企業の方も寄付してくださったり、あとは、まあ、タイの国内でも、うん、日本の国内でも、わずかではありますけども、何件か、あの、CSR としてとか、あと、企業の代表として、という形で、うん、お寄付をまとまった形でしてくださる方もいらっしゃいます。あと、あの、ラジオで、あの、出た時に、かなり多額の寄付をしてくださった方も過去にはいらっしゃいました。なので、ラジオの力が大きいなと。
あ、そうなんだ。
日本のラジオ。
日本ですか。
うん。
そうですか。へぇ、
じゃあ、これ、ね。
これちょっと今、プレッシャーかかりましたよ。
山口社長、寄付しないと。
嘘です。そういうの、いろんな、だから本当に、もう、ありとあらゆる手段を使って、あの、お金を集めて、図書館でお金取りたくないんですよね。やっぱ図書館とか子供が学ぶことっていうのは、はい。あの、お金なしでできるべきサービスだと思うので、本当はね、タイの国にがっぽりいただきたいところなんですけど、まあ、そこのところが、まだ図書館とかいう活動にそこまで力を入れる気がないのであれば、それを待ってるのは嫌だなっていうことで。できることをやっている感じです。
まあ、日本人のね、女子が頑張ってるんだからね、日本の企業さんとかね、日本人も応援したいねと思った方はどういうふうにしたらいいんでしょう。ホームページからまずアクセスする？
そうですね。ホームページの方に今、先ほど申し上げたクレジットカードや、あと銀行振り込みも OK なんですけど、いろんな方法で、振り込んでいただける、リンクを貼っていますので、私、NVDA とかのパソコン使ってやってるんですけど、それでも読めるように作ってますので、見える方でも見えない方でもアクセスしていただけるはずです。
はい。ホームページの名前は何て検索しましょう？
そうですね。アークどこでも本読みたいっていうふうに検索していただけると出てくるかなと思います。Facebook も出るかも。
はい。日本語で言うとアークはカタカナですね。で、どこでも本読みたい。
そうです。そこでもがひらがなで、タイは軍隊のタイですね。キャラバンっていう感じなので。
まあ、寄付のことから始めなくてもね、このホームページ見ていただくとね、あ、こんなことやってるんだ、すっごいなーとかね、きっとね、視覚障害の方もね。
まず話題を広めていただいてね。
とりあえず遊びに来ていただくだけでも大丈夫ですので、ぜひご覧になってください。
はい。堀さん、最後にメッセージあれば。
あ、そうですね。メッセージは、まあ、アークどこでも本読みたいなので、私はあの、お話の世界、物語の世界の扉を開くのは大人の責任だと思っています。なので、もし、ご自分の子供さんじゃなくても、周りに小さい子がいらっしゃる方がいらっしゃったり、あとはそういう環境になられた場合には、ぜひ、できる範囲でいいですので、本を読んであげていただければいいなと思います。窓を開けたら、もう子供は勝手に、あの、どんどん外を見て出ていきますので、そこのところだけ、背中をポンと押していただけると嬉しいなというふうに思います。今日はありがとうございました。
あ、感動した。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひウェブサイトの方もご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。見てください。サワディーカー、カップンカ
ー。あ、楽しかった。
ねえ。
ねえ。もう。ね、番組の収録終わってからね、タイのなんか文字とか展示の話とかも聞いたんですけどね。面白かったね。
そうですね。しかしあの人優秀ですね。英語喋れてて、タイ語喋れて。
もう一人でそんなね、タイに行っちゃうんだからね。でねえ、私たちもそんなのんきにね、座ってる場合ちゃうわ。
ですね。行動的ですね。
はい、そうですね、来週のゲストも楽しみですよ。はい、来週はね、京都大学の吹奏楽部、
の方々が、見えづらい方々に配慮したコンサートを開きたいので、お知らせに行きますってことです。
そういう音楽会のね、お話のなんかもあると思いますので、こちらもお楽しみに。
ということで、はい、とっとと終わりましょうか。
なんて言い方。来週も聞いてください。
はい、よろしくお願いします。失礼します。